どうも、モグラグラジオです。さあ、さあ、さあ、一週間経って。時間ないからなったな。お気中です。
大田です。
違うよ、もう。今週はもうアートコアですから。
もう一週間経ったんだから。
あなたは脇役だからね。
飲んでたの、僕たちは。
うん、じゃあ、はい、お願いします。
ということでね、先週からの続きで、
そうですよ、
スペシャルゲスト、今展示真っ最中のね、
はい、
イチャさんです。天才芸術家、イチャさんに。
お願いします。
いや、もうイチャさん、ね。
いや、もうね、喋りたいことが多すぎるから、ちょっと、かぶせ気味で
行きましょう。
かぶせ気味で行きましょう。何乗ったらいいの？
あ、じゃあ、
どうぞ。
太田でーす。
太田さんですよ。
でもね、今週はあれですから、メインパーソナルは僕とドラムの人が撮りますから。あなたはもうゲスト扱いですから。
先週の流れで言ったらええねん、もう。
先週は、すごい途中で終わってますよ、これ。ね、話の途中で、
うん。
で、まず最後に、イチャスが出た、はい、イチャスから出た、その、素材。
うん、
まあ、これはサーキットベンディングからの流れなんですけど、はい、その、まあ、素材をコラージュする時の、その、まあ、なんというか、それ、素材とオリジナル自分で作ってる絵との、違和感からの、じゃあ素材も自分で描き直したらいいんじゃねえかっていう話、
うん、
いと
結局だからオリジナルに対するなんかあれが気球って言いますか、
う
ん、
そうです
ね、自分の何かを生み出したい欲求みたいなのがやっぱ
そう、あとその俺はもう
悩みなの、
そこにかぶしたいのは、うん、そこで発表するってなった時の、
はい、
そのまあ、例えば、まあ、媒体ですよね。だから、その、
ね、
うん。だから、その、インターネットに、うん、まあ、僕、ちょっとね、最近、寿司職人のドキュメンタリーを見て、めっきり、ちょっとね、職人的な道にね、なんか、新たななんか見出してるんですけど、なんかとしか言えない。
僕もね、職人のね、映像、今日、がっつり見てきた。
だからね、インターネットに道はあるかっていうテーマをね、ちょっと僕はつけたいんですよ、ね。
ネット職人ですか？
まあそこからまあ年末なんで、
その辺ちょっともですね、
年末なんで若干、だからその、まあ、インターネットといって僕らの近いし、ところで言うの、そのカオスラウンジの先みたいなこともちょっと触れれたらいいなと思うんですけど。
次のね。
そこに
うん、まあそう、ここからの、ここからの視点でってことですよ。まあまあ、そんなことも交えながら今からじゃあ40分喋りましょうよ、
うん。どういう風に転がるかわかんないけどね。
で、まずは、はい、
どうぞ。
まずはだからその、素材と、ですよ。だから、
イチャスは、その、もともと、ま、僕はもうちょいイチャスの話をちょっと聞きたいです、ね。はい、もともと、やっぱり漫画入りですか、やっぱ。
漫画入りです、ね。
漫画自分で書いてたりした、やっぱり、小学校。
してるんですね、実は。
何女子ですか、漫画女子ですか、やっぱ。まあ、どんなキャラだったんですか、それ。
まあ、割かし、
クラスで
そうだね、もう机に座って絵描いてる感じの、
絵うまいキャラではあったん
ですか、一応ね、一応そういうなんかクラスとかではみたいな、
もうだって絵が上手なんだ、いっちゃん
あっちゃん、
しょうがちゃん、あっちゃん
絵うまいし、
でもそういうのもあるよね、その頃からなんか絵がうまいキャラちやほやで、やっぱ私
やっぱね、かなり調子乗ってたと思いますね。へぇ、いやもうね、
同じ大事。
もうね、ひどいもんですよ。人、だからもう自分がこんなに絵が楽しいんだから、人が楽しくないわけないと思ってて、でも絵描くの嫌な子もいるんだよね。
いるね。
なのに、
自分より上手い子はいい品かったの、
まあ、どうなんだ、でも描いてる子はいた
よ。いや、まあ、うまい族みたいな感じ。
うまい族はいたかもね。
でもね、なんか今回、なんかね、イチャスがね、
うんうん、
まあ、モグラで展示してくれる人何人かそうなんですけど、
うん、
その、過去の作品とかを、すげえ束で持ってきてくれてて、
うん、
イチャスなんかすごい衝撃なのが、
うん、
1歳ぐらいからの絵全部持ってきてくれて
るんですけど、
残ってんのがすごい。
それを見てね、なんか、 すごい面白いなと思ったのが、うん、そのあの小学校ぐらいまではすごいなんか、うん、うわーとか言って楽しめんねんけど、うん、中学ぐらいになってからこなれてきた感じ、
うん、そうなんだ、こなれてんのよ。
でそれがね、なんか本人もそうやし、まあほとんどの人そうやと思うんだけど、一番本人がイチャスが言った言葉でそのまま言うと、この頃一番面白くない時期って言うんすよ。
わかるわかる。
でもなんかそれはなんか世間的には、
うん、
あの言ったら絵が上手くなってる時期の、うん、まあ走りで、
うん、
でもまあ絵をちょっとやったことあるやつは、
うん、
言ったら誰かのパクリをやり出す時期やねんか、それって
に気づく時期じゃないの。
うん、だからその自分の外の、
うん、自分はそうだったよね。
俺はそうだったね。
絵をこう真似て、うん、なんかこう吸収したいと思うの、の走りの時期でな、
うん、
でそれって全員誰しもがある時期やと思うんですけど、まあ言ったらそれってまあサンプリングをしだす、
あ
まあ言ったら最初、
いやおどっちかというと小学校の時点でサンプリングしまくってるっていうか、まあ、コピーをずっとしてきて、
まあ、確かにそれで技術的にできてないっていう部分も確かにあって、それができてくる気持ちよさを知るっていう時期でもあるとは思う
よ。なんか中学ぐらいは一番なんかそれがパクってきたっていうのを気づく段階っていうか、
あこれは自分の絵じゃなくて、
絵じゃなくて
なんかの影響が
憧れてたあの人の絵で描いてた、
はいはい、でもイチャスはなんかお姉ちゃんに憧れて絵を描いてたって言ってたから、
うん、姉ちゃん上手かったの。
姉ちゃん上手かったんだよ。
出た。
実際こうお姉ちゃんの絵も持ってきてて、
そうそう、なんかねちっちゃい時のだけど、
うん、確かにお姉ちゃんめっちゃ絵上手い。
上手いんだよ
マジで、
うん、なんかちょっとセーラームーン世代なんで、
あーセーラームーン世代
か。でしかも姉がちょっと上だから、
うん、
もう全然私何歳かな、幼稚園とかなのに、うん、お姉ちゃん小学生とかで、すごいやっぱどう考えても、あ中学生からもう上手いっすよ、ね、どう考えても、うん、私あお姉ちゃん仲良し派 で仲良しとかにな
ん
かこう絵をね投稿すると、
うん、
たまに乗るみたいな、
はいはい、
姉ちゃんが
乗っちゃうぐらいの人だったんですよ。
いやでも確かにその、
うん、
2人の幼い時からのが今回持ってきてくれて、うん
うん、
まあ、展示されるかどうかは別だけど、まあ、あれの
はちょっとね
今見せない
けど、お姉ちゃんのあれがあるから、
うん、今日持ってきてたんやけど、イチャスの5歳お姉ちゃんの5歳比べたらお姉ちゃんの方が格段にうまい。
同じ、同じ5歳のがあるわけだ、
うんうん、でも自分でもちょっと見たらやっぱお姉ちゃんの方がうまく見えたね。
うん、うん、じゃあそのあれ
いわゆるうまさで言ったらな、
うん、
じゃあそのお姉ちゃ
ん
がまず
こう、うん、
それは別に
憧れ、
憧れ、
うん、憧れが
あってレックスというよりは憧れない、
うん
うん、でもまあいつかどこかで絵描きとしてこう離陸せなあかんわけやん、
うん、
だからその中学の時がまあ、うん、誰しもがその経験するこのパクリ期間を経てやね、
うん、
で世の中のまあ良きものもまあ知りつつ、
うん、
でもそっからそのオリジナリティというか、
うん、オリジナリティだよ。
そう
この魔物の言葉だよ。
そうどっかでこう離陸したい、
うん、
もしくはしようとする瞬間があると思うんですけど、
うん、
それはどのあたり。
それ考えたことなかった、
うん、
今思うに本当、うん、今ですね。
今
まさに
今が、
その今がそうなんや。
だからちょっともがいてる部分があって、
はいはいはい、
本当に今だと思ってて、
うん、
なんかもう高校生とかまあ大学入ってもんだけど、うん、割ともう高校生ぐらいまでは本当に少女漫画みたいな、
はいはいはい、
可愛い女の子描きたいみたいな、
はいはいはい、
でもさっきも言ったけどなんかそのインターネットをやってて、
うん、
そのお絵かき掲示板っていうのがあって、うんうん、それ書いてるとやっぱそういうのが好きな子たちが書くんですよ、
うんうん、
でももうやっぱ流行りとか傾向があって、
はいはい
はい、どう考えても、うん、もう同じじゃないけど、
うん、
もう私も埋もれる感じ、
はいはいはいはい、
でも別になんかさほどそんなになんかどうにか ちょっとオリジナリティ欲しいかなぐらいの、なんかそんぐらい浅いぐらいの感じで、別に急になんかその女の子描くのやめて、なんか急にすごいなんか独創的な、もうちょっとまだ漫画よりだけどちょっとアートみたいなことは全く意識してなくて、
はいはいはい、
高校生の時やんの。
そうですね。それでこうやって私もなんか美大をなんかね受けちゃうみたいなね、
でもあの女の子の絵を描いてて、美大を受けるっていう風になるんよね。
まあでも
絵を描きたいって、
でも絵で行くなら美大、例えば、でもなんか今の例えばそれこそまあこれが絶対これだけではないというのを前置きした上で言うけど、まあ、例えばカオスラウンジがこうやろうとしてることとか、例えばピクシブとかっていうのは、そのまま、
そうだね、
その女の子、例えばそれはある種、まあ、職人的にその中で決定的に上手くなろうとするとかっていう道とかっていうのも一個あったりするじゃないですか。でそこでの評価っていうのは、まあ、そのもちろんベタベタにタグ付けされた世界で、そのもう本当にもう、まあ、逆にだからオリジナリティを獲得するっていうのは、その共通認識みたいなものから逃げつつ、それを別の基準を自分から歌っていくっていう作業じゃないですか。でそれをさ、こうやろうとしてるのが、まあ、今やとして、その必要性とかその有用性みたいなものっていうのはどんぐらいあると思う実際
どんぐらい
周りに対して考えることじゃないような気がするね。
自分がやりたいから、
自分がそうなりたいと欲してそっちに行くような、なんかさっきのその一連のイチャスの話と今回の展示の話でもなんか、なんかそういう感じだよね。わかんないけど、
でこれはなんかね、正直、俺はだからオリジナリティを探してたつもりやって、俺の人生っていうの、
自分の話、
でも今改めてこういろんなものを見ると、やっぱりそこにやっぱ迷いっつうか、実際のとこどうなんやろみたいなことっていうのはすごい思うわけですよ、僕自体が、でだからあえていろんな人にこう聞いてみたいテーマやねんな、これ。だからそのオリジナリティと、オリジナルであるっていうのを言うっていうこと自体がどんだけ意味があるんやろっていう、
いや自分で言えるほかな、どうだろう。
いや、俺はでもまず自分で言わなあかんとは思うねんけど、
これはオリジナルだと、自分の中がだけから
でできたもんやと、
それは言えないな、ね、
100% は無理だね、本当にもうなんか全然文化からかけ離れたところで、紙とペン渡された状態がオリジナルじゃないですか。
そんな状況はそもそも、
あ、それ以外はオリジナルじゃないの。
いやだから
でしょう、
だから違うの、そのなんかピュアなオリジナルで言えばそれしかないけれども、なんかこう一回自分の中に入れて咀嚼した結果、自分の手の先から出てくることによってって言ってしまえば全部オリジナルって言えばオリジナルだけど、なんかねそこを自分で超えようとしてそれに挑戦して生み出すかどうかみたいな、
あと今だからすごい情報がさすごいいっぱいあるからさ、受け取る側の気持ちとかもさ、分かっちゃうわけやん、言ったら、
まあ、それは見えるような気がするけど、どっかで見たみた
いな。だからその例えば何か発表した時に、それがその伝わる度っていうことに対する価値っていうのがあるやん、やっぱりそのまあ映画とかもそうやけど、例えばさ、まあこれがいいとは俺は思ってないけど、例えば泣けるとか、それっていうのはさあらかじめなんか、決められたフォーマットというかさ、なんかまず前提条件として一個のルールにのっとってて、そこで 何を振る舞えるかっていうさ、でなんか絵っていうのは1枚でしかないから、うん、その例えばまあめっちゃ極端な話したらあらかじめ知ってるキャラを描いたら、
うん、
それはもうその段階でそのキャラのバックボーンっていうのはもうついてきてるやん、
うん、
物語性がもうすでにあると、
うんうん、
でも自分のオリジナルのキャラを描いた時っていうのは、うん、そのキャラのバックボーンっていうのは、
うん、
こっちから出していかないと、う
ん、ない
わけやん、ない ね、
うん、
でそれが単純にビジュアルとしてかっこいい、
うん、
くて例えばまあ何やろうな、まあ、ヒコニャンとかさ、
うん、
ビジュアルとして可愛いねみたいな、
うん、
そっからまああれはヒコネ城のみたいな、
うん、
とこっていうのはまあ掘り下げていける深みっていうのは常に持っておく必要は絶対あると思うけど、すでにあるものを使うっていうのはまあ安易やけどめっちゃ強いわけじゃないですか。でそれの中でのそのいわゆる二次創作三次創作のエンターテインメントと、
うん、
オリジナルを、
うん、
曲がりなりにもこう表明していこうとする意識と、
うん、
どっちが価値があるもんなんですかね。
価値がどっちがあるかっていうのは
人が求めるっていう意味で、
だから結局それじゃ満足できないから自分の何かを作りたいっていう風なことでしょう、うん、で満足できる人はそこで満足してればいいじゃないですか、
うんうんうん、
でそれなりのその世界もあるしね、
うん、
で認められる世界もあるかもしれないけど、うん、そこで認められてもあんまり嬉しくないんですよ多分、
別をやりたい人は、
うん、そう、
なんかどっちが価値があるとかっていうことではないってこと
で、どの生き方を自分が選ぶかみたいな、
うん、
で俺はもうそこで認められようか認められないか、自分のこのなんかオリジナリティだと言わせしめる何かを自分で気づけるかどうかを求めてるんで、そっち行かせていただきます、
はいはいはい、
すいませんみたいな、
はいはいはい、
で芸術家っぽいね、なんか
であんたのやってるのはそれでもパクリでしょって言われ続けたとしてもまあそう言っといてくださいみたいな、
うん、
でそれ結果ね、どっちが勝ち出るかみたいなのは、うん、まあ、 あの死んでからでしょう、ね、
なるほど、ね、まあ、これちょっと今ちょっとすごい走りすぎたかもしれない
けど、走りすぎたね、
走りすぎましたよ、
あの何やろうな、そのまずそまさにその段階に入ってると言ってたイチャス、
いや今この3人みんな同じ時期だと思う感じがして、
うんうん、はなんかどうなんですか、どう思います、そのそういうこと、
うん、なんかそれはすごい考えるんだけど、
うん、
まあとりあえずあれを書いてみましたっつって、
うん、
今まで書いてなかったけどから、うん、まあ、一個漫画をね、あの1年前に書いたやつがあるんですけど、
うん、
それを書いてみた時に、まあ、大体あの誰っぽいねって、
うん、はいはいはい、
まあ、まだ言われる段階なんですけど、
うん、
はい、まあ、でもそれがぽくても、
うん、
でもそれをそのぽいって言われた作者とかの人のことをまだ意識してたらやっぱり意識してるから、
うん、
まあ別にパクろうとしてパクったわけじゃないにしてもまだオリジナルではなくて、でもぽいって言われてても、でもその段階ででもその人のことは自分が無関心で、そう言われててもでも無視できて、でもこれは私から出てきたというか、まあ、いろんな影響はあってその人の作品ももちろん見てはいるんだけど、でももうそこでその人のことを考えなくなったら、もうそこはオリジナルって言えるかなって。
ああ、なるほどなるほど、
うん、でもね、それはあれらしいですよ、20代までなんだって。
ああ、そうなんだ。うん、それ何
この間俺が展示してる時に、うん、まあ、同期の友達が来て、うん、そいつはまあ現代美術の方で頑張ってるんだけど、
うん、
20代まではそれが許されると、うん、つまり
許されるって、うん、世間的に
私はまだ若いしそういうの知らずに自分で作ったのがこういう世界だからっていうの言われるんだけど、まあなんか大人の社会に入るとそれはもう体系的にまあどうなのかっていう風な尺度が決まってて、まあ特に現代アートになってくると、でそれを じゃあもうそれでそういうテイストで一個世界を作ってる人がもうすでにいると、
うん、
でそれをに似てるねって言われるレベルだとしたら、で私その人知りませんし影響受けてませんって言ったところで、
うん、
それを知らないのは、
あなたが悪い、
あなたが勉強不足だし、もうこの人がやってるからあなたがやる必要ないですよって言われる、
うん、
でもそれが許されるのはまだ20代で、30代入ってくるとそれはもうね通用しないそうです、
うんうん、
あでもそれは全然分かってて、
分かってて
分かっててって言われて、すいません、なんか、
いやいやいや、
だからなんか、なんかそれで、
うん、
でもやっぱそうやって言われたら、うん、なんかそうなんだろうな、でもそこでやっぱ変えてはいかないとダメだと思うけど、
はいはいはい、
なんか
変えるっていうのは自分の作品性を変えるってこと？
あそうじゃなくて、全くシフト制もう、あもうこのコースダメだから、
うん、
切り捨てて新しいコース見つけますじゃなくて、うん、なんかもうちょっともがいて、
もがく、
練って練って、
いや、うん、
なんか、うん、確かにそれっぽさもあるんだけど、でもやっぱりその人との作品っていうのはあるな、うん、絶対っていう、なんか
20代で、20代
答え出すね、
いや分かんない、
20代で今の、
いや俺が言いたかったことやわそれは
えそうなの、
うん、いやええこと言う、
ええこと言うよ、う
ん、それはもう本当そうだと思う、
でも分かんないんだって今、しかもこのさ、いきなり振られてさほど普段私あんまなんか深く、いや考えてることもあるけど、
それがモグラグラジュだもんね、
う
ん、
そうそうそう、
だからねそれすごい
常に
考えて
る、いつも本当はこう寝て何を考えてるのか出てくるからね出てくるから ね、
ね
でも、ま、漫画っていうくくりもすでにそういうとこないですか、もともと漫画家っていうのを目指したりしてた時期もあるけど、漫画というフォーマットがなんとなく、
いやだからあれなんですよ、
だから漫画家、
うん、でも、うん、でもなんか日本人っていうわけじゃないんかもしれんけど、
うん、
ある種の人間っていうのは、うん、そのある一個のこう枠にはめられた状態でどういう、
うん、
まあ言ったらこう振る舞いっていうか、はいはいはい、工夫みたいなものを出せるかっていうところが勝負をす、
うん、
できる領域やっていう人っていうのはすごいある、
ね、
いるし、まあそういうのは基本的に好きやし、まあそういう感じで言い出したらまあね、だからその可愛い女の子を描くっていうことも、うん、その中で今までにない見せ方とかで工夫をすることでまあ、うんうん、いくっていう意味ではまあ同じことなんかもしれへんねんけど、
うん、
うん、まあだからそのそうやな、だから
よく言うじゃん、なんかそのさ今自分のいる環境をでどう頑張るかみたいな話じゃないですか、
うんうんうん、
そのもうなんか俺の住む世界はここじゃないみたいに思っているよりも、
うん、
今自分がある環境の中でどうその工夫してそれをの中に表現を出すみたいな、
うんうん、
でもねそれ嫌なんですよね
嫌な
ん、うん、やだ、
まあ、意外と野村さん、野村くんは結構純粋芸術家的なスピリットを宿してるからね、この人は実は
宿してるだけでね、だからその悶々の時代が長い分ね、
うん、でもなんかイチャスの漫画見た時に思ったのは、
うん、
だからやっぱりそのであとやっぱ漫画の力っていうのもあるかもしれんけど、その、う
ん、それはもちろんあるよね、
こうページをめくってっていくにつれてその人のこう、
うん、
精神に触れるというか、
はいはいは
い、でかつこの人の漫画が面白かったのは最後にこう紙っぺらが一枚挟まってて、
はい、
それが結構俺の中で大落ちっていうかね、
うん、
まあこれはなんかまああの模索者で売ってるのまだ
売ってます、うん、
まあぜひ購入して見てほしい、
モグラグガレージでも売りますよね、
は売ります、
うん、まあだからこれはだからそのお家の付け方っていうのがまあ言ったら漫画家ではあんまりやらんこと、
うんうん、
やしまあその外側のことも考えて、まあ、まああんまこんな言い方したくないけど漫画っていうメディア自体をこうメタ化して見てるというか、うん、そういうエンターテインメントになってるっていう感じはしてて、
うん、
うん、
まあ、でも ても結構あれももがいてたからうまくまとまってはないけどね。
いやでもね俺なんかやっぱね、まあここはもう好みの問題やからここであんまり声高に言ってもしゃあないねんけど、うん、基本的にねやっぱりね時間をかけた画面っていうのはね、うん、それだけでいい、うんうん、まあこれ言い出したらもう元も子もないねんけど、
いやでもその部分はやっぱあるよね、
うん、だからここはまあ基本的なベーシックな部分として絵の力っていうのは出せる人間っていうのがまずあって、
うん、
まあ、そっからまあどう受け入れられていくかっていう話になってきますけどね、これ。
そうなんですよ。そこはあんま評価されないですからね。
うん、そうそうそう。だから当たり前やと思ってるやろ。
いや、
思ってるやろみたいな。
もうそうなんですよ。当たり前のことなんですよ、そこはね。
まあね。
当然ね。
まあまあ、それはそうなんですけど。
あんたがそれやりたいって求めてんだからね、そこやってくれないとみたいな感じじゃないですか。
大変やっちゅうねんな、これ。
あ、そうだよね。で、そっから先のところでね。
まあ、好きに言うたらいいよ。
評価されるってね、厳しい世界ですね。
だから今、だからその、なんつうかこう、
うん、
まあ、それが前提条件とした状態の中で、うん、そう、どうやって受け入れられていくかみたいなところに、作家がすごい考えなあかんっていう感じのに入ってる気はしてて、
でも なんていうかそのジャンルオーバーっていうかな、なんていうの、
まあ、
うん、漫画やったり
書いてボーダレスとか クロスオーバーとか、
まあ、クロスオーバー的なのが今進んでてさ、
うん、
その漫画でアートのことは結構考えたりするの、アート界、
あ、そうやな、アートとは、
だってさっき自分でもアートって言ってたもんな。
まあ美大にいるから、
うん、
でも、
うん、
あんまり考えてないですね。
それがだから現代アートって言われる、その現代アートってなるとまたね、うん、一つなんか難しいね、うん、世界があったり。
いやなんか俺別にその、
うん、
まあ呼んでもらってこんなん言うのもないけど、ちょっと前にね、だからその、うん、中澤秀樹さんっていう人の、あの、はい、ユースト番組に呼ばれて、うん、まあちょっとその時たまたま。
ユーストじゃないです
か。いや、ユースト番組やね、もともとは。で、その時に俺、モグラグマガジンのリリパと被ってて、
うん、
まあ10分ぐらいちょっとユーストで、
うん、
ユーストじゃない、間違った、スカイプでちょっとお邪魔するみたいな感じで、うん、まあ最終的に出るみたいなことになってんけど、うん、その、まあ、中澤さんがその時にユーストで言いたかったことっていうのは、俺ちょっとねそれの録画とか見てないから何とも言われへんねんけど、そのあの人が言いたかったのは、まあ、第四表現主義っていうのが最近出てきたっていう設定で、まあ話を進めていきたかった人やねんか、
はいはいはい、
で中澤さんはちょっと僕もうバカなんで申し訳ないけど、まあ、名前ぐらいしか知らなかったんですよ僕はね。だからでそれでその後、まあ中澤さんのその第四表現主義にまつわる情報とかいろいろ流れてきて、まあ、あの人の考えみたいなのもちょっとだけ文章でこう読んだりして、
うん、
あの人が言いたいことっていうのはそのだからその第四っていうぐらいやから、
うん、
1,2,3 があるわけやん。
そうだね。
でそれはなんかその美術史になぞらえて、
うんうん、
そのまあ産業革命以降の、うん、そのいくつかの大きな流れの中の4番目が今来てるっていうことやって、
うん、
で僕はちょっとツイッターでまあ反論ではないけど、
あ、読んだ、
一応書いたんですよ、
うん、
まあその第4みたいなことに、
うんうんうん、
それはだからその中澤さんのキャリアではそうかもしれへんけど、今なんかグイグイやろうとして、なんかやろうとしてるやつが、第4やって言われて、嬉しいわけないっていうのが僕の考えなんですよ。
まあその文脈に取られて4番目みたいに言われることが。
うん。で、でも美術、アートっていうのは、得てしてそういうもんやというのも同時にはらんでるわけ、それは。だからやっぱりその、 美術史なりアート史みたいなものの中に今どういう文脈があって、それはどういうふうに落とし込まれていくのかっていうのを楽しむっていう、その方向性っていうのはもうその美術の伝統的な楽しみ方の一個やね。
そうだね。
うん。でもそれをそのまま受け入れてどうこうするっていうのは現代を生きる人間にはリアリティは全くないわけや、う
ん、めっちゃわかるそれ
そう。でもなんというか、そのこうやってインタビューとかしててない、いろんな人に、うん、でも共通のこの時代、うん、同時代的な問題意識みたいなものはあるのは確かに、
うん
うんうん、それがさ、達観的にさ、うん、少し引いたらある時期にこういう同じ問題意識を持ってた若者がいたよみたいなこと言われても知らんがなっていうことやけど、うん、でもそれはもしかしたらあったかもしれへんけど、それはそれとして、
うん、それはそれとしてね、
今あるのは割と共通した問題意識があるんですよ、
うん、
でまあそれはまあそれはまあそうです
ほんでほんでほんで
で総じて思ったのは、だアートのいわゆるそういう文脈的な語りっていうのは後々、
うん、
カテゴライズされていけばいいもの、
うんう
ん、だこれはだからその、まあ、ラジオやからあえて言ってるっていうのもあるけど、うん、全員そんなん分かってるわが分かってるわっていう話ですけど、うん、だ同時代を同時代的な意識で何かやろうとしてるやつっていうのは、なんかまあ共通的な問題意識に対してどういうオリジナリティを持って接するかっていうことでしかないねん。それが数年後、
うん、もう一回、うん、ちょっと難しくなったね。
今もう一回言って今の。
いやだからその大体日本の例えばアートでも、
うん、
ここがイケてないとか、
うん、
こうしたらええんちゃうみたいなっていうのは、あと作家としてこういうことができる可能性があるようなみたいなっていうのは大体あ決まってんねん、うん、で、はい、全員同じ問題意識持ってるわ。
なるほど。
でもそれに向かって対処することが、うん、その後々そういう時代やったって言われるのはその後の話や、
知らんと。
そう、第4かなんか知らんけど、そんなもんはもう数年後の話やそれは、うん、で今俺らがじゃあ何をすんねんっていう、もうめっちゃ当たり前のことしか言ってない感じになってきたそう、
まあでもそのなんかなんとなくあんまりその現代アートの文脈とか今みんな知らずにやってるでしょ、
うん、
でなんとなくもうその現代美術の世代のそのまあ結構頭打ちな感じっていうのは閉塞感だったりできてて、でそれをその第4の文脈としてこう捉えられても、俺はねすごくそれね、なんかあの視野が狭いっていうか、
うんうん、
キャパが狭いっていうか、なんかそのレベルでまだ言ってんのみたいな感じがありまして
、うん
うん、で結構その今の同時代のやつらが持ってる問題意識、これは日本だけなのかどうか知らないけど、うん、もうちょいなんかその広いところを意識してるような感じがあるんですけど、
え、誰よ、
うん、今やなんかさ、こう
やってる作、
僕らぐらいの世代
でも
思ってる意識
でも、ここで改めてでもそのサンプリングみたいな意識っていうのは、
うん、
そのサンプリングっていうわけじゃないけど、例えばメインストリームがあって、うん、それのアンチとしてのサブカルみたいな流れっていうのが、
うんうん、
まあ、中澤さんの言う歴史観で言うと、うん、第3っていうのが下手馬やったらしくて、うん、それはまさにそういう形やったわけで、うん、え、要するにだから文脈を踏まえた上でないものをいくっていう、
そこはそうだったんだろうね、
うん、でそれ
は下手馬やもん、
それが全部行き切って、うん、じゃあパク、まあ言葉あるけどパクってこうぜっていうか、サンプリングっていうものになったと、
うん、
で こういう話はめっちゃ前からあるし、うん、そうなんやろうと思うし、そういう風に自分の過去を見ていったらそうやみたいなとこもある、部分的には。でもその メインストリームがあってのサブっていう感覚自体がそもそもサンプリングやし、うん、だから全くゼロから作ったわけじゃないっていう意味でやけどな、これは、うん、でも一応オリジナルを標榜したいわけや我らは、
うん、
こんな言いたいことも言えないこんな世の中じゃあ
例えばその
っていう中でですよ
すげえ
今ちょっとソリマチをサンプリングしてみたけど今
ごめん
ちょっとイチャスちょっともうちょっと、う
ん、ごめん GTO ごめんいや今回のイチャスの展示が漫画的その手法でのそのまあ平面作品のこうアートの展示だったじゃない、
うんうん、
そうです、うん、
結構そのなんていうかこうね展開のあっての、
うんうん、
なんかそれってもう漫画って今まではさそのさ出版社のさそのあれに出して漫画だけど、
ああ
漫画のその要素っていうのはもっと別に使っていいわけだし、うん、その展示の中に取り立て全然いいわけじゃない？
でこのイチャス先生はですね、うん、なんと
先生
トラッシュアップっていう本で、うんうん、において漫画をねあれ連載
なのかな、か
連載してらっしゃる、
次書くのかな、
漫画を連載してらっしゃる、だから
デビューしてるやん漫画家で、
そうなんです、だこういう状況下においてだからこうオリジナルっていうのをどう捉えるかっていうのはちょっと聞きたいんですよ、
で漫画家視点で、
いや漫画家っていうわけじゃないけどでもイチャスは
漫画視点としての視点もあるわけ、
イチャスはだからサーキットベンディングにしてもそうやし漫画にしてもそうやけどフォーマットを完全に理解してると俺は思ってる、う
ん、あなるほど、
そうなのかな、
理解してる、あれは理解してる、ちゃんとオチつけるやん、だって
やオチ投げっぱなしはちょっと
そこはあれが
なんかまあなんだろう、自分的オチはあるんだけど、うん、解釈としては投げっぱなしなんですけどね、
うん、でもねやっぱり、ね、そこはそのフォーマットに乗っかった上での語り口としての解釈やから、
うん、
でもまあ絵描きでもあるわけやん、
あだからそれはアートのフォーマットに乗っかっても落とし込めるという能力が、
いやだから もっと言ったらだからこう絵描き絵画とかアートにオチはあんのかっていうか、うん、だからそのフォーマットが一応ないっていう
の
が、う
ん、アートの卑怯なとこはそれなんですよ、
うん、
フォーマットがなくて最終的に全部受け皿としてありますよって言っちゃってるのが卑怯なところなんですよ、
で誰に聞いても
イラストでも
誰に聞いても大体そういう解釈やね、アートって、うん、でもイラストとか漫画とかサーキットベンディングとか音楽とかってのは一応オチがあるねんか、でオチがあるってことはフォーマットがあるってことやね、
うん、
だからその見る側聞く側を乗っけて、うん、ここに落とし込むっていうのがあるっていうのはそれはフォーマットやからさ、うん、でもアートは一応それすらもこうないと一応して長らく存在し続けてたけど、どうなのそれはっていう、い
やだから後の時代のやつらが後付けで作れる世界なのよ、あそこは、
そういう世界っていうのは今だからその求められてるのかというかさ、
いやだからなんか山尾君のインタビューですごいいいこと言ってたけど、アートなきものとして自分がやってきたのが構成アートで、
そうそうそう
アートだと文脈にのっこ、
うん、
のっこ
だから
じゃあドッペルがやろうとしてるのはある種そのオチのあるアートっていうのを生み出そうという中やと思うねやんか、でそれは一個全然あるし、で多くの人は俺はそれを目指すべきやと思うけど、それはこういう時代やからっていう意味でやで、
うん、
だからそのなんかその一個の概念っていうのはその時代においてその時代になぞらえて変化し続けていくことで変わらないっていう、例えばミュージックっていうもののようなものになるのか、
うんうん、
それすらも全部否定してもまだ存在すんねんでっていうアートみたいなさ、
うん、
つまり無理問答みたいな存在がいいのか
いいかない、よくないかなんて知らん
そうやってあいつらはもう生きてきてるから、
うん、とりあえずどうなんですか、まあ、作家としては
オチ？オチの話？
オチというか我が道でしょ。
アートって何なんですかっていう。
知らないでしょ。
もうなんか、まあ、もう考えてないな。それこそなんか、まあ、一応絵を描いてるから、うん、絵って言ったら美術とかアートっていう、ね、うん、まあ、その線路、なんか線路上には乗るけど、なんかこれはアートですとか自分でなんか
言うか
って感じするんだよね。周りの人が、うん、あんたそれアートだよって言い出したらアートなんじゃないかな、わかんないけど。
ああ、はい、
マーケット的にはどうなの？マーケットに対する、ま
あ、その部分もあるよ ね
売れなきゃ食っていけないみたいな、
うん、というか、まあそれで食っていこうと考えるとしたらならばね、
うん
うん、だからなんかもうどう、一番いいのは何も考えないで、うん、自分で好き勝手やったのがたまたま周りの波長にあって、うん、いいねいいねって言われるのがそれは一番あれじゃないですか。
プロデューサーや、それ
プロデューサー、
それはだから
バスキアを発掘したウォーホールみたいなもんですよ、う
ん、でもそれはイチャスが言ってるのにそれとはちょっと違う。
いやでもイチャスは自分の世界やってればいい、
うん、だからでもね、
あと周りのやつがその金でそのイチャスの才能をもうあの食い物にしてくる、でも私は食えるだけのお金だけはもらえてて好きにやったん
です。それでもいいかもしれない。
あらゆるものを内包してあるかもしれへんけどないかもしれへんみたいな存在がアートやと仮定した時に、でもまあそれの唯一の有用性っていうか可能性っていうのはさ、こいつ今までないな何かがみたいなものを許容できるかどうかっていうものであって、でもねそれもだから既存の歴史とどうかみたいなとこやけど、まあでもまあ一応そういうものなんやとした場合そういう
理屈は成立する。いや そうじゃないやんべ、なんか、
あの自信持ってきゃいいんだってば。結局奥さんの生きてきた時間と経験っていうのは奥さんにしかなくてない。
うん、
だからもう自分の道を行けば、
でもね、それはその辺歩いてるおっさんもそうや、
そうや、そうや、そうや、もちろんそう。
だからアートが内包しているものはそうじゃないねんって。
ほ、
それだけじゃないんや。
多分だからもうすごい宗教じみてる話になってくると思うねん、アートのことをすごい言い出すと。
もう
だからそんな俺の人生がアートにどれだけ寄与してるかみたいなことになっちゃうねん、それって多分。
いや
だからでもそれがさ、
ああでも今言ってることって正しいと思う、
うん、でもそれがだから今
この新しいこれってこの人しか作れへんみたいなことを簡単に言うと言ったやんか、なんか新しいこのイチャスが例えば作っているものを、うん、あこれ今までなかったとかっていうのは、
それはまさに時代にフィーリングがあったかどうかの問題
です。だからそれはだからアートっていうものに、うん、の一部でしかなくって、
一部だね、
うん、一部、それが全然違うとかではなくって、うん、それは一部でしかなくって、今奥さんがさっき言ったそのもっと日常的なおっさんが
さん
あの何かしてた、うん、でそれやみたいな、それ、うん、すごいじゃないけど、
うん、
その日常が、
うん
うん、アートやねん。
まあアートにだから
その俺はそう思うけどね。でもそれは歴史に残るかどうかなんて、
そう。
でも結局、
ね、
まあだから歴史には残らへんけど、それを特化して作ってたりとか、
いやだから
トピックとしてやってたりとか、
だからそういう
意味でそうだからね。トピックじゃなくてもそれを感じさせるものを作ってたりとか作って。
だそういう意味じゃ
作ったものが残ってた
り、だから意識して出すかどうかの問題、ね、
そういう意味じゃだから三浦純っていうのはすげえアーティストっていうことかな。だから
自意識があるかどうかよ、そこに。
だから自意識の問題やねん。
でこれを俺を見てくれって言えないと、 そこはやっぱ残らないよね。
いや違うって。
だって
三浦純は一流のキュレーターっていうことにそれはなるけど、でもアーティスト自体はすごい自意識があって、自分が
いいねいいね、前のめりで死んだらええねん。
お
パパッつって
名言出たよこれ。
前のめりです。死んだらいい
前のめり、トンボトンボトンボ、
なるほどごめんね、なんか
まあでも
いやいやいやいや、もうイチャスはもう大丈夫、
まあでも
イチャスはもう大丈夫、
大学院でまあ本当
とはいえな、とはいえでもね、俺が今現状をモグラグでやろうとしてるってことっていうのは、うん、その
聞かせてもらおう、
あのそういう意味でのアートとはちょっと違うかもしれへん。だからドッペルがモグラグマガジンのインタビューで答えてくれたような内容に近いかもしれへんけど、うん、できるだけそのなんていうの、アートというか、うん、まあなんか人が作ったものをかっこいいと、うん、こっちが言って、
うん、
でそれがエンターテインメントになり、
うん、
でそれがまあ商業的に回るっていうこと、
うん、
でこれは純粋な意味でのアートではないかもしれへんけど、うん、あエンターテインメントっていうものにアートを引っ張るっていうことをモグラグでやりたいと思ってて、でまあこれはまあアーティストとしてはまあ俺はまあ純粋な意味で失格かもしれへんけど、でもまあ今だからそれをこう例えばそれすら求める人がほとんどいないっていう状況下においては、まずそこからそこから始めないと
悲しいね、
そこから始めないとでそこで土壌を作って、
それがどういうものなのかっていうのを今見せてるっていうこと、
うん、でそこで土壌を作ってもう一回リスタート、だからそこで土壌を作ってあらゆるバリエーションの先っちょにかなり気違いじみた基準を持ってものを作ってる人間が存在してでもいいよっていう状態があって初めてそのまあ純粋な意味でのアートにがその存在できる、その歴史的にも経済的にも
そういうこうパブリックなスペースを自分たちで運営するっていう立場において思うこと、
まあ少なくとも俺が思ってるのはそういうことをやりたいと思ってる、うん。
で自分もその先のこの気違いのところにはもちろん
作家としていたいってこと
だね。まあそこはだからそこ自体俺は別にそんなに憧れてないっていう部分もあるから
。何やねん。
何やねん。
何やねん。イリアスはどうなの。
いや私え何どうなのって、
つまりその憧れる側の
存在
ことだよ。
憧れ存在に
自分がうわイチャスの真似して育つ女の子がいるわけだよ。
あそれはいやそれは孤高な気違いではなくて、うん、むしろ大衆に超受け入れられる、
あそう
鳥山明みたいなものが担う世界です。
あそうか、
うん、そうか、そう
だ。じゃあでも誰からも誰からもあれされないわけ、
存在するわけやからさ誰かが
悲しいな、悲しいな、それも
鳥山明
うん、
に憧れる子は、うん、この何万という小学生の、うんうん、ほぼ8割が憧れたと、
うん、憧れたよ、
しても、
うん、
その残り2割の中のまたさらに1割みたいな子がもしかしたらイチャスに憧れるかもしれない。
そうそういう世界です。
マンツーマン、マンツーマン、うん、どっちがいいかってこと。
鳥山明は素晴らしいクリエイターやけどそいつそれがはらんでない世界が他にもあるっていうのを示すっていうのが我らの、
いやまあそうです、
使命、
そっちを目指したいわけね。
でもそれそうやな、そうそうやな、
大衆にも欲ばたいよね。
いやもちろんでも ね、
無理だね、
それそう
タレント性、
それを大衆に向けてっていうのは結構ね、
タレント性もいるよね。
タレント性いるんだよな、
やっぱりそう、タレント性っていう時点でも完全に大衆やから
ね、それはないよね。
危ないか、
なんかあの生きることを許されてたらいいです。
あ
許されてるよ、
大丈夫。なんかさ、だってあの正直もうだからさっきのそのオリジナルの話とかだけど、もう明らかにもう、
うん、
もう一人二人かぶってるんじゃない人もいるわけじゃん、
うんうんうん、
誰とか分かんないけど、でもそういう人じゃなくてまだなんか、うん、いやでもお前のいいとこあるし、うん、書いてていいよみたいな感じで死ね、うんうん 死にたいって言ってだからお前の書くのマジ面白くねえし、かぶってるしありきたりだし、うん、マジ書いてること自体がクズだから死ねよみたいな感じになっちゃったらもう悲しい。
それ悲しい
けど、まあだから一人って言ったら、
今のイチアスの顔を見せてあげたいね。
違う、だから一人だったら、一人でも理解者がいたらそれでいいっていうのはちょっとうぬぼれ、若干ね、あるかもしれないけど、
一人ぐらいはいるって。
でだからでも一人はあまりに寂しいんだけど、
自分を愛してくれる人っているって。
でもなんかさほど本当はもう売れ売れでみんな私のこと知っててっていう世界もいいけど、うんうん、でも
売れ売れで、
でもなんかそこそことかあんまり知られてなくても、ある一部のもう超私オタクみたいな人が現れて、もうお前のその作品がどんどんどんどん変化していくのを見守り続けるから、まあお前とりあえず書いてくれみたいな言われるような存在であればいいかな。
いやこれ素晴らしい、
最高だよ、
素晴らしい。だからこういうね、だからこう概念的な話とか抽象的な話をすると、それって流れみたいな感じになる、聞こえるかもしれないですけど、そこにはちゃんとこうイチャスみたいな人が全員なんかすべやからく一人残らず絡んでて、いろんなことを考えて動いてるんだっていうことを締めで、今月のアーティストゲストはイチャスさんでした。ありがとうございました。
今年の締めですよ、今年の締め。
そしてアートコア対談でした。
来年も続くよ。
うん、しつこくやっていきますよ。ハートが強い我らがね。
ドラムの人ありがとうございました。
ありがとうございました。
愛されていくよ。愛されていくよ。
はい、ということでエンディングに続きます。
エンディングです。
はい、時間内です。
今日はパッといきます。イチャスさん。コズミックコミックス2011年12月8日から始まっております。12月25日日曜日までです。レセプションパーティーは12月24日土曜日イブに18時から開催いたします。イチャスのサーキットベンディングライブもお楽しみください。
はい、そしてモグラグマガジンボリューム3大絶賛発売中、大好評でございます。よろしくお願いします。ということで、はぁ、あ。モグラグラジオボリューム151でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
なんと延長戦を配信します。この後モグラグ